ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では本日も坂本先生、根葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、また素敵なゲストをお迎えしてます。皆さんね、まだ画面でね、ご覧になられないと思うんですが、すごくダンディーなですね、ゲストをお迎えしております。アールズネットワーク代表の坂見六郎さんです。少しご紹介をさせてください。外資系広告代理店や商業コンセプトメイキングの経験を生かされて、ニコニコレンタカーの初代社長として、非常にね、有名な坂見さんでいらっしゃいます。今、情熱を持った中小企業経営者のサポーターとしてですね、非常に活躍されていらっしゃる坂見六郎さんです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いいたします。
どうも、こんにちは。よろしくどうぞお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、坂見さん。ねえ、もう今日もういろいろお話をお聞かせいただきたいところなんですが、ね、坂本先生の方からまずお聞きしたいことをバッチリよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね。今回ね、まあ5年で1350店舗までね、拡大したニコニコレンタカーのね、立ち上げ秘話と成功の秘訣ということで、話聞いていきたいなと思うんですけれども、以前ね、私も坂見さんと、まあご紹介つないでいただく方がいまして、お話聞かせていただいて、いや、本当に素晴らしいご経験というか、キャリアをお持ちだなというところで、で、これをね、このラジオ経営塾の中でもね、これからの経営者さん、起業家さんにね、ぜひ、聞いていただいて、で、ご自身のね、ビジネスの拡大のヒントにね、していただきたいなと思いますんで、今日はその辺をね、しっかりと聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくどうぞお願いします。
ありがとうございます。で、まあ5年でね、1350店舗ということで、まあニコニコレンタカーね、まあすごい、格安の、まあレンタカー会社さんということでね、まあすごく有名なんですけれども、まあそれを立ち上げられたというところで、まあその辺のね、早速の立ち上げの際というか、どういう経緯でね、これ立ち上げることになったのかというところから、ぜひお話し出したらなと思います。よろしくお願いいたします。
はい。最初からですね、このニコニコレンタカーは、コンセプトありきということで、スタートした、うんわけではないんですね、実は。もともと私が昔から関わりのあるガソリンスタンドのマーケティングと販売促進を中心に行っている会社さんが実はありまして、もちろんそこと昔関わりがあってお仕事をご一緒させていただいた、過去の経験もあるんですけれども、その方とは継続的にいろいろな個人的なお付き合いをさせていただいておりました。実はガソリンスタンド業界というのは、特赤法という、まあ、要は業界を守る部分がですね、廃止になってから、自由に石油が輸入できるとか、いろいろな形になってからですね、ガソリンのマージンが取れなくなってしまったんですね。で、ガソリンスタンドで、いわゆるガソリン以外の商品、洗車ですとか、オイルですとか、タイヤですとか、車検ですとか、関連の商品を売らないと、収益が成り立たないという時代があったんですね。
はいはい、
そんなような時代の時に、その、昔お世話になった、その社長が、ガソリンスタンドの販売促進をやられている社長が、まあ、いろんなことを、その活性化のために知恵として、アイデアとして、持ってこられたり、または坂見どうだということで、ご意見を聞いてこられたり、まあ、大したアドバイスにならないんですけども、まあ、そんなような間柄の方がいらっしゃいました。でその時にですね、実は北京オリンピックの時、はいですね、その時にちょうど皆さんご記憶にあるかどうかわかりませんが、 鉄材、鉄の価格がですね、うん、非常に跳ね上がった時期がありました。うんうん、でニュースでもマンホールの蓋が盗まれたりだとか、銅線がどっかからか盗まれたりとか、鉄材がこう、いろんなところからね、盗まれたという時代があったんですけれども、その時にその社長がですね、まあ、考えました。廃車不要車を1万円程度で、買って、廃車不要車、はい、本来であれば、処分するだけでもお金かかりますから、
ね、
それを1万円で、買って、しかも買って、で、大量に集めて、それを鉄材として売れば、大儲けができるっていうふうに、その社長は考えられたんですね。
うん、
で、一回、相模ご飯食おうっていう話になって、相模、実はこういうビジネスを考えてて、もう、これを、な、この時期に、1トンあたり今10万するから、廃車不要車を買って、で、パーツ取りをして、で、手伝いで売れば大儲けができるぞ。どうだって言ったけど。いやー、どうですかね。社長、こう、首をこう、斜めにしながら、まあ、話をし、聞いてですね、ご飯を食べてた記憶があって、実はそれからしばらくしてですね、ケーキが、オリンピックケーキが終わった瞬間に、手伝いの価格がスコンと下がってしまったんですね。
はい。
で、そのまた社長が、500台ほど買ったらしいんですね。ということは500万ぐらい。それからあと置き場所をもちろん借りてということだろうと思いますけども、うんうん、でその時にその社長がどうしようかっていう話で、またご飯を食べながら話をした時に、うん、動く車がまだ半分ぐらいはあると買った車の中でですね、
うんうん
う
ん。
で、どうしようかっていう話の中で、これってひょっとしたら、格安にレンタカーをしたらどうかっていう話が、まあ、どちらかともなく出てきまして、うん、で、それは面白いかもしれないですねっていう話で、うん、これテストマーケティングを、これかなり真面目にやった方がいいかもしれませんねっていうことで、その時は終わったんですね。それから確か、うん、まあ、1ヶ月ぐらい経ってからだと思いますけども、またその社長から連絡があって、飯食おうと。で、相模大変だ。このビジネスはひょっとしたら化けるかもしれない。っていう話で、それは良かったじゃないですかと。この業界が厳しい中で、こうこうこうでっていう話で終わったんですけども、
うん、
いや、実はね、うちもそんなにね、そのいい状況じゃないから、ここをもうフランチャイズビジネスにして、一気に盛り上げていきたいんだと。ただ、社長がいないと。自分自身も、やはりその業界に対しては、いい意味でも悪い意味でもいろんな評判があるんで、ここは中立な社長という部分を立ててやっていきたいんだけども、マーケティングが分かって、PR が分かって、なおかつガソリンスタンドのことも分かってる人間は、俺がこういろいろと人間知っている中では、坂道しかいない。手伝ってくれないかっていう、実は話になりまして、最初は、お断りしたんです。まあ、私も某その時に某上場会社の副部長という職で、うん、まあ一応私も過去にいろんな職種も10個以上変え、
うん、
うちの神さんにもいろいろとこう迷惑をかけた人間ですから、まあ、最後は大きい会社で、まあ副部長からまあ部長、まあそれでまあ引退ぐらいをするぐらいのペースを考えてたんですけども、まあ、そこでやってくれないかっていう話を言われて、最初は何度かお断りをしたんですが、まあ、何回もその社長が、その私の今のその時の勤め先に来て、来られてお話をされたり、でもちろんその会社そのものも知らない会社ではなかったんで、お受けをして、ニコニコレンタカーの社長になったというのが元々の経緯なんです。ですから、最初からすごいコンセプトを思いついた、すごいビジネスモデルがあったということではなく、一つのこう、成り行きという部分が、まずスタート。卵のような形で生まれてきたというところなんですね。ところが、その時にたまたまその時代が、一気にオリンピック景気が終わった瞬間にエコブーム、格安ブームっていうのがやってきたんですね。うんうん、でその時に格安レンタカー、 なおかつ中古車を使うエコレンタカーということで、市場から評価をされるようになってきた。で、いろいろな、媒体にも取り上げられるようになってきたっていうことで、一つこのネームバリューが出てきたという経緯があります。ただ、それだけでは実際に、お客様からの問い合わせはものすごくあったんですけども、店舗数は実はそんなに一気にその段階では増えるという兆しは見えなかったんですね。
うん、
でどういう形で増えていったかというと、
うん、
実はニコニコレンタカーには格安エコ以外の、裏側のコンセプトがありまして、それをもういくつかいろんなところでお話ししてますから、公然のコンセプトということでお話しさせていただくと、実は裏コンセプトがあります。それは兼業であるということです。農業でいう兼業農業のように、我々のフランチャイズの店舗はほとんどガソリンスタンドですから、そのガソリンスタンドが兼業でできるビジネスがレンタカーということで目をつけて、その兼業でできるビジネススケールに、そのビジネスをモデリングをして提供したという、こういうことが一つ大きな店舗数を増やすきっかけになっていったっていうところです。ですから、そういう意味では、当初お話しした大量に仕入れた、まあ、鉄くずになる寸前の車の山が、実は、そこからダイヤモンドの原石になっていったっていうところですね。でもちろん、価格的には市場価格の半額であったり、格安価格ということを通じることで、エンドユーザーに対しては非常にこうミートした価格帯になりますし、先ほど申し上げた裏側のコンセプトとして、兼業というところでは、ものすごく安い、フランチャイズ加盟金で、やることができる。そして初期投資も店舗サイドはほとんどいらない。改装もいらない。店頭に小さなニコニコレンタカーという看板を2つ3つ並べ、そして店内に価格表のメニューボードを置き、あとはレンタカーとして、まあ、貼らなきゃいけないね、約款のパネルを置いて、あとは、いろんな申し込みをするカウンターもあります。コピーをするコピー機もあります。電話を受ける電話もあります。ファックスもすでにあります。パソコンもあります。で、車をメンテナンスや整備をする腕は、もう、プロがいます。と、いうことは、レンタカーの事業免許と、それと、中古車で仕入れた車が、まずは、2、3台からスタートすることができるというね、非常に低リスクで、低加盟金でスタートすることができるという、これが、裏側にあるコンセプトで、一気に、ビジネスが拡大することができた。というのが大きな、今回のベースになっています。
なんか、最初からがっつりとしたコンセプトで全てが動いたのかと思いきや、この流れの中で、ポイントが全て終わりになったんですね。
ポイントというか、まあ、たまたま、その、
たまたま。
で、縁であったりとか、そうですね、その人の縁ですね。それから、中古車というものの縁ですね。それから、たまたまその、活動したフィールドが、ガソリンスタンド業界という、人の縁ですね。そういうものをこう組み合わせていく中で、いろいろなものがこう組み合わさって、一つの成長モデルにつながっていったっていうところだろうと思いますね。ですから、あとは、格安で、半額ですから、お客様から自動的にその存在を知れば、借りたいという、お客様から見ても非常に、利便性の高い価格帯のものになりますし、既存の設備や人員を有効活用できるビジネスだということにもなりますし、それから、経営者にとっても、もう新しい収益が生まれる部分ということで、お客様、店のスタッフ、経営者、この3つに対してそれぞれが、そのメリット、または、がある、そういうビジネスになったという、ところだろうと思いますね。
ね、お話聞いてて、いや、もう素晴らしいなと思って、なんかね、もうすべてがガチッとハマったというか、ねえ、まあ、そういうふうにね、なんか組み上がってきたっていう形もあるんですけど、やっぱりでもね、兼業でね、そのガソリンスタンドさんができるって、やっぱそれすごい強いですよね。やっぱり、ね、フランチャイズとかって、やっぱ初期コストがね、結構、もう、ね、飲食の有名なね、ところ出そうと思うと、本当何千万とかってかかったりする場合。
そうです、そうです、そうです。
ありますからね、それが、もう、ほぼほぼ、じゃあもう加盟金ぐらいでいけるみたいな、そんな感じ。
そうです、そうです、そうです。そうです。
ですよね。そうすると、
加盟金も、スタートの段階でもう1300何十店舗か加盟してますから、もう公然の事実みたいな部分で申し上げると、100万ちょっとなんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい。
それで、看板が何本か、パネル、メニューボードとか、そういう、最低限のもの、それから帳票関係、それから、立ち上げのためのサポート費用、コンピューターのセットアップ、インターネットのページのセットアップ、全部含めてですから、
は
い、かなり安いですよね。
そうですよね。うん、で、本当既存の、ね、ガソリンスタンドって本当既存の、ね、空いてる場所であったりとか、ね、ちょっと余剰の人をちょっと使っていけばできるっていう形ですもんね。
はい。
それはもう本当に、ね、で、しかもね、ガソリンスタンドがそうやってね、結構競争が激しくなってきてね、収益も。厳しい時にそういう副業的な感じで導入できるって、いや、すごい、ね、ガソリンスタンドにとっても本当救世主的な感じというか、ねえ、助けられるモデルだなと思って、いや、素晴らしいなと思って。
ありがとうございます。
ねはさんいかがですか？
ありがとうございます。なんかすごくその兼業っていうキーワードが、なんか、ハッとさせられたというか、なんかこう競い合うんじゃなくって、なんかこう手を取り合って共に応援し合うみたいな印象がすごく今強くって、なんかお互いにとってすごくいい部分が、なんかより引き出されたのかなっていうふうに聞いていて思ったので、なんか理想的な形だなってすごく思いました。
そうですよね。もう本当結果論ですけども、もう三者ともにね、ハッピーになるビジネスができた。っていうこととね、それから、まあ、今のこの時代に当てはめてみると、まさにその、兼業ブームじゃないですけども、いろいろなこの収益源とか、いろいろな仕事の仕方があっていい。で、あるとすればね、企業そのもの、店舗そのものも、いろいろな、兼業の仕方、副業の仕方っていう部分が、多分ね、あっていいんだろうと思うんですよね。そういう部分は多分これからのビジネスっていう部分に、今までは企業の中の従業員に副業という部分が言われてましたけれども、これがもう少し違う形で、副業そのものが企業の本業と融合していく中で、何か新しい組織の形、企業の形、サービスの形っていうのが、ひょっとしたら生まれてくるのかもしれないですね。
本当そうですよね。なんかね、そういう形で。で、しかもそれがね、お客様にとってもね、なんか格安で利用できるっていうところで、ね、すごい。集客は、本部の方で基本やってみたいな感じだったんですか？
そうです、そうです、そうです。
はい。じゃあ、もう本当、ガソリンスタンド側はもう本当に、物だけ用意して、お客さんを待ってれば、そこに。
そうです、そうです、そうです、そうです。
ねえ、それは本当にガソリンスタンドって言っても本当にすごくいいシステムというか、もう広がるべくして広がってるなっていうのをなんかすごくねえ、感じるなと思う、うん。え、これでもどうなんですか？そのね、拡大していく中で、そういうやっぱりいろんな問題とかトラブルとかもあったのかなと思うんですけど、その辺ってなんかどういう、なんか
いやー、問題トラブルは、多分、このお時間の中では語りきれないぐらい山のようにありますね。
はいはいはい。
最初、まあ、一言だけ言うと、消防局から、
はい。
まあ、結構目立っちゃったもんですから、呼び出しを食らいまして、
はいはいはい。
ガソリンスタンド、いわゆる給油所では、レンタカーという事業は、付帯事業に認められていません。やってはいけません。グレーです。ということで、
はいはいはい、
呼び出しを受けまして、
はい、
で、いや、待ってください。あうあうっていうところで、また1ヶ月間、怒涛の、 戦いということよりもお願い活動とね、
はいはいはい、
が行われて、まあ、結果、紙一枚、レンタカー事業は給油所の付帯事業と下記条件をクリアした場合に見なすというものが、ファックスで全国の消防局に送られてきて、OK をいただいたんですね。ですから、ちょっと偉そうに申し上げると、今、ガソリンスタンドの中で、レンタカーができているのは、多少ないとも私のそういう活動の部分があるんじゃないかなというふうには。
それ通んなかったら、もう全国でできてないってことですもんね、本当に。
ひょっとしたら、そういうことがあったのかもしれませんね。
ですよね。
いやー。公共のに対、公共的なところに対して前例がないものを作るって、それはもう命かけますよね。すごい。
またね、うちの神さんにはね、これで会社潰れましたとはなかなか言いづらい状況がありますんでね。
いやー、素晴らしい、素晴らしいね。はい、いや、でもなんかさっき先生、ね、坂見さんがご縁とアイディア、ご縁があってとお話がね、ありましたけど、でも皆さん結構ご縁はあると思うんですけど、それをつなげていく力っていうのが、やっぱそれがすごく特徴的なんだろうなと思いながら、アイディアってとかって、そのご縁をつなぐアイディアってどういう瞬間に降りてらっしゃるんですか？
あ、私ですか？
はい。
どうなんでしょうね。私自身の考え方からすると、ちゃんとした正しいエンドユーザーに対しての正しい思い、サービスに対しての正しい信念、またはビジネスに対しての思いっていう部分を持っておくと、なんとなく、そういう同じような思考性を持った人たちっていうものが集まってくるっていう、そういう、勝手な、解釈をしております。それをね、私はね、勝手に赤い糸のマーケティングって言ってるんですけど。
赤い糸のマーケティング。ぐっときます。赤い糸のマーケティング、素敵ですね。ねえ、リハさん。
いいですね。なんか、運命的なものを感じるし。
でも多分ね、そういう時代にこれからどんどんなっていくんじゃないかな。と思いますね。ですから、このニコニコレンタカーもスタートの段階、人の集まり方、縁、そしてそれを乗り越えていった経緯っていうのは、一言で申し上げれば、赤い糸のマーケティングだったのかもしれないですね。
うん、でもね、最後の方ですごく素敵な言葉をいただきましたね、先生。
でも本当に素敵な、やっぱね、ご縁が本当にいい仕事を作っていくなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、ね、で、そろそろお時間にもなってきたので、はい、ぜひね、坂見さんの方からもね、ご案内があるということで、はい、ご案内の方ももしよかったらよろしくお願いいたします。
はい、ま、別にその大したビジネスの案内ではありませんけれども、Facebook でもしご興味がある、私となんかコンタクト取りたいという方がいらっしゃれば、この坂見六郎という、非常に珍しい名前を検索していただいて、友達申請を、坂本先生の放送を聞きましたというふうに一言メッセージを入れていただければ、そしていろんなコンタクトができるようになると思いますので、ご遠慮なくいつでも申請をしてください。
いやー、すごい、つながって大丈夫なんですか、もう、坂見さんと。
あ、大丈夫です、大丈夫です。
もうね、素晴らしい。
そんな、何千人も来ちゃいます、一気に。
ね、なんかね。もうたくさんの人にね、ぜひぜひ繋がっていてね、いろいろね、経営のご相談とかね、アドバイスもね、受けていただけるということなので、ぜひぜひね、気軽にご相談いただけたらな、というふうに思います。
はい。
はい。ぜひね、放送後に赤い糸で皆さんにもつながりいただきたいな、と思います。今日本当にあっという間のお時間でしたが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。皆さんありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。